ウェブラジオ、ハニー FM、つながりカフェ、ナナナの萌え。こちらの番組は、ハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組は、ハニー FM のホームページ、または Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。アロハー、皆さんこんにちは。こんばんはかもしれない。おはようございますかもしれないね。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をしております。私、ルーベッシュユーコとのおしゃべりポッドキャスト、ナナナの萌えは、ハワイ語で夢を諦めないでという意味があります。三田市を中心として活動されておられる女性を2026年、今年も一緒に語り合ってワイワイおしゃべりをしていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ちょっと雪降ってめっちゃ寒かったんですよ、サンダね。って言ってたら昨日ぐらいすごい暖かくて、若干こうコート着てたら汗ばむ、え、どっちみたいな、何回もこう繰り返すみたいな。そして朝が来てやっぱりサンダ寒いみたいな感じのサンダでございます。皆さんの地域はいかがでしょうか。ハワイもね、なんかね、ストームが来たんですよ、めっちゃ大きいやつが。めっちゃ大変やったって言って友達からは連絡があったりはしてるんですけど、だんだんね、なんか気候変動なんかな、こうなんかね、私たちも住まわしてもらってる地球でいろんな、こう叫んでんのかな、何かが変わってんのかなと思うような気候ですが、皆さん十分ちょっとね、風にも気をつけつつも、あと2月、3月、年度終わりが目の前まで来てますので、ぜひ一日一日楽しみつつも養生しながら過ごしてもらえたらなと思っております。では今日ですね、今月は2月のゲストなんですけども、皆さん覚えておられます？一応ね、数珠つなぎなんですよ、このナナナの萌えね。でずーっとご紹介していただきながら、サンダで活動しておられる女性に出てきていただいておりまして、ちょっと遡ると、皆さん覚えておられますか？タグラグビーやってもらった、あの、フットボールのコーチ、女性コーチって言って出てきてくださったんですけども、そちらからのご紹介ということになります。では、この方でございます。自己紹介をお願いいたします。
はい。ガラス工芸をしております、前出佳代と申します。独学でオリジナルのガラス技法を確立しまして、2013年からサンダ・コダマーンというガラス工房を主催しています。蝶や花などの自然モチーフの作品をメインに制作していまして、で、2019年からは、サンダからアート、芸術を発信するというコンセプトで、サンダ工芸アートという作家グループを作りまして、各地で作品展などを活動しています。で、若手作家を中心に定期的な作品展やワークショップなどを開催していまして、また工房のある拠点が三田市小野なんですけれども、そこの知名度アップと関係人口の増加につながるような地域の活性化を目指した活動もしております。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前出さん、変な感じ、前出さんね、実はちょこちょこいろんなところで出会ってるんですよね。
そうですね、
あっちでちょこっと出会ってどうもって言ってみたり、はい、うちのね、ダディの何の紹介戸川さんに向かって言ってるけどダディのね、養蜂仲間なんだよね。
そうですね、
二人で
そうなん
です、蜂の世話して、
奥様より先に
そうですよね、
ご主人とお会いしてます。
そうなの、ぐるっと回ってきた時にご紹介、
はい、
ご主人と蜂のお仲間って言っておられるんですけど誰やろって思いながら、あの人かな、この人かなと思いながら、
そうですね、
なんか思ってて、前
田さん毎回会う印象が違うと思います、おそらく。
ね、はい、そうなの。皆さんもご存知、サンダといえば、モネの池の活動とかあると思うんですけど、はい、モネの池もされておられたりとか、まあ、ガラス工芸の、ね、前田さんもいたりとか、
はい、
で、よう、またこれがね、そろそろまた始まるもんね、
そうですね、3月ぐらいにね、3月と活動が始まりますね。
で、そんないろんな顔をお持ちなんですけども、
はいはい、
今日は、本職って言っていいんですよね。
そうですね。
ガラス工芸の前出佳代さんで来ていただいてます、
はい。よろしくお願いいたします。やっとお話できる機会がありました。
そうよね。はい、足ります。
ね、
尺がこの尺で足りる。
そうなんです。もうね、少し心配です。
ですよね。
収まるように頑張ります。
でもさ、今日ね、持ってきていただいてるんですよ、作品を。
はい。
これアイコンで見たことあるもん。
ありがとうございます。私の、アイコンで使ってる作品ですね。
ですよね。はい。綺麗。
はい。名刺でも 例えば LINE とかインスタグラムでも全部この蝶を出してます。で、まあ、私のこのなんだろうな、シンボル的なイメージかなと思っていて、で、まあ、これを見たら私を思い出していただきたいなと。
もちろんこうほら これまでにも、はい、このあ、ね、後にもたくさん多分作品は作っておられると思うんですけど、はい、これがご自身のアイコンやなって思われたところなんか
これの先レース状のレインボーの蝶々なんですけれどもね、はいはい、これを作る前までは忠実な蝶々を作ってたんですよ。ほうほう、大きさも形も、うんうん、もう本当に図鑑をいろんなものを調べながら、これがこの蝶々だっていうものを作っていて、でもちろん色合いは実際のものをやってしまうとこうアートにならないので、色は多少変えるけれども、その蝶々が持っている色合いを引き出すようなもので作品を作ってたんですね。
本当に忠実な、
はい、
ザ蝶々
ってい
うのを、はい、
なので
作られてたのが、
蝶々マニアの方が見たら、あ、何蝶々、何蝶々っていうのを、
ね、今ここら辺にいたよ、はい、子供たち
がいました。
なんとかアゲハみたいな。
そう、本当にね、作品っていうのがやって、うん、あ、何々賞とか言ってね、来てくださるんですよね。
好きな人にはたまらない、ね、はい、
たまらないと思います。
だってなんかうちの虫博士がいるんですけど、
は
い、曰く、はい、やっぱ蝶々は難しいの、取るのが
難しいです。
取るのも大変。
そうですね、う
ん、なのでこうゆっくりも見れないんだよね、実は
観察できない
です。できないんだよ、
止まってくれないですから ね、
うん、それをすごい言われて、はいみたいな。写真に収めるのも結構神経質らしく、
そうですね、
でやっぱりとても繊細な生き物なんだよね。
で、私は、まあ、幸い今の時代いろんなネットでいろんな情報を得られるので、いろんな蝶の表情を見れるんですね。でその中で、あ、この蝶々、まあ、要は鱗粉ですね、鱗粉が光の当たり具合で全然違う色に変わっていくわけですよ。その中で一つのこの蝶の個体であってもこんな色があるんだっていうのを見たときに、それをガラスに映したいと私は思って、でそれで形にしてきたんですね。
そのガラス工芸、はその蝶に出会う前からされてた、それとも合致してスタートされてるんですか。蝶々ガラスだわみたいな感じ。
もともとが自然がとても好きで、蝶にこだわってるわけじゃなかったんですよ、うんうんうん、ただ身近に蝶が飛んでいて花が美しくて、でこういうものを作品として表現したいと思って始めたんですね。で その中でやっぱりこの蝶々のいろんな調べていくといろんな種類があって、でそう見ていくと自分が作りたいものもなんかこう創作意欲が湧いてきて、でいろんな、まあ、10種類20種類と蝶の種類が増えていった時に、はたと周りの方が、あなた蝶の作家よねって
生み出して言ってたら、
はい、そして、あ、私蝶の作家なんやと。まあ、蝶だけじゃないですけど作っているのは、うんうんうん、でもなんか蝶、ガラスの蝶っていうのが私の作家としての一つの看板なんだなっていうところ。
そうだって最初に、一番最初、まだまだお目にかかる前ですよ、はい、サンダにガラス工芸で蝶々作る人いんねんっていうのは、はい、多分きっと前出さんのことやって、女性が違反ねん、素敵やねんって、
ね、
でその時も蝶々やった言ってもらったのが、
ね、
蝶々を作品にされてる、はい、女性がいるのよっていう話を聞いたことが、
そうです。なんかいろんなところにね、百貨店とかギャラリーとか、うん、作品でさせていただくんですけど、うん、久しぶりに行った場所でも、こう蝶々、私のことは覚えてなくて、
あ、蝶々見て、
ああ言うて、見たことあるわ言うて、来てくださる方は何人もいらっしゃるんですよね。
そうなんだ。
だからすごく印象に残ってるんだなと思って、それは非常に嬉しいですね。
嬉しい、
嬉しい。
ほら、それに戸惑う方もいられるじゃないですか。なんていうの、その、はい、作品を生み出す人で、こう固定概念じゃないけど、はい、あまりにそこにこうつながほら、うん、役者さんとか言われるでしょ、
はい、役がついちゃうっていう
ね、そう、そういうのは前出さんの中では特に
ないですね。
逆に嬉しいというか、
嬉しいです。そうやったんやという自分自身の発見でもあったし、でやっぱり私は作りたいと思って作ってるから、それをまあ認めてもらったわけですよね。
そうだね。
で綺麗なものとして認識をしてくれて、で蝶々また見れたって喜んでくださるのを見ると、ああ、よかった、作ってよかったなと思います。
さっきお話の中にあったその、お花とか、はい、蝶々が生き物を見る世界が好きでって言われてたけど、もともとそういう里山というか、サンダーで育っておられるの、そういう自然の中で、
神戸の北区だったんです。
あ、はいはいはい、
でももう、もう有野台っていうね、ところなんですけど、もう家のすぐ近くが田んぼとか山があって川があってっていうところで、もう小学校 の時なんて学校から帰ったらランドセルほったらかして、うん、日暮れるまでその辺走り回ってるっていう幼少期だったので、
でも自然はすごく近くにあった、
近かったですね。でその中でやっぱり今みたいにねゲームがあるわけでもなかったので、こう自然に見つけたもので友達同士でいろんなものを作ったりとか、なんかあのこう創作意欲をかきたてれるものが周りにいっぱいあったっていう環境でしたね。
そう、あれね、あれねっけ、シロツメグサでさ、花冠とか、
そうです、そんなんとか、あと葉っぱをね集めてきて、うん、で松葉で縫ってね王冠作ったりとか、
すごい、
いろんなことしましたね。
そういうのって大事よね、うん、
大事だと思います。
感性を育てるってすごいよね。
本当にそうですね、あてがわれたものじゃなくて、そこにこうありふれたものから何かをインスピレーションに変えていくっていうのは、やっぱ子供のすごい柔らかい感性なんだなと私は今思います。私が今大人になってからほらって言われて見せられても、全然この発想力っていうのが子供の時とは違うと思うんですよね。
違いますよね。なんか先に答えを探してしまうかもしれない、ね、どれが正しいんやろうじゃないけど、行き着く先行きはどこなのみたいな方をめっちゃ考えちゃうかも、
かもしれないですね。雑念が多い、
雑念多いよ、もう雑念だらけ私起きて数秒でも雑念だらけだからそうなのよ、なので子供の方がそこら辺が本当に自然と、
そうですね、だと思います。だからそれがね、今の子供たちなかなか触れる機会がないっていうのが、そういう環境で育った身としては非常にかわいそうやなっていうか、もうもったいないなって思いますね。
サウナで住まわれ始めると、やっぱよりこうほら、さ、はい、もちろんねその、神戸北区の方やったら近いとは思うんだけど、はい、その創作的にはやっぱり豊かになったものってあります？
全然違います。今
おの
です。おのはね、さらにその神戸の住んでたエリアよりも田舎なんですよね。で、もう夜は真っ暗だし、見渡す限りほとんど山っていうね、環境で、で、まあ何より静かだし、っていうのが、もう全てがなんか物を作る環境に適してるなと私は思っていて、で、まあ、モチーフにもよると思うんですよ。私は特に自然モチーフのものがメインなので、もう家を一歩出ればそれが満ち溢れているわけですよ、で実際にあの庭仕事をしてて飛んできた蝶々がね、アサギマダラっていう蝶々なんですけど、もうそれがね、秋空に、真っ青な秋空に舞う様子を見ても感激して、でそれで作ったっていう作品もあるんですよね。
もうインスピレーションの、もう囲まれてるわけね、なんかね、
そうだと思いますね。非常にそういう面では環境素晴らしいなと思いますね。
素敵やな。なんかそれを、まあまあその感動で止めるわけじゃない、私たちは。でもそれを作品にしておられるっていうところがまた一歩だとは思うんですけど、
そうですね、
そのもう作品にして、先ほどの話みたいに展示会に持っていかれたりされてると思うんですよ、そういう活動になってからはもう長いですか？
ガラスと出会ったのが2010年なんです。で、あのちょうど、あ、10年目、今年10年目やっていう時に、まあ、コロナ禍が遅い、作家活動が、外に出ていく、ね、作家活動が全部止まってしまったという事態になったんですけれども、まあ、それまでの10年間っていうのは本当に工房からほぼ出ない、もう作品展の時ぐらいしか出ない状況でしたね。で、まあ、あの友達もものすごい人付き合い悪かったと思うんですよね。友達ともなんか年に1回2回会うぐらいのもんだったり、3ヶ月工房から出なかったり、もうその間あのもう家族以外喋らないわけですよ。そしたら、ね、人って、ね、言葉忘れるんですよ
本当に、
はい、家族だとあれそれで通じるじゃないですか。
そうね、そうね。
そしたら人と会った時に言葉が出てこなくなる。
言語能力の問題になってくるの、
これもいや、ちょっと問題やなと自分でも思ってましたけど、
でそこにでもコロナが来ちゃった。
そうなんです。で、もう予定してた作品展とか展示会全部なくなっちゃって、で、まあ、実はね、あの2019年の終わりぐらいに、そのコロナが、あの海外から、ね、話が聞こえ始めたわけですよ。で年明けて一気に国内も広がったんですけど、その19年の年っていうのが私の作家にとって、ね、作家人生にとっても最悪な年だったんです実は、っていうのもなんかいろんな機会はあったんです。東京に作品を持っていく機会とか、いろんな作品展とか展示会とか百貨店とか、いろんな機会はあったのに、どれもこれも空振りするんですよね。で、まあ 特にその百貨店きつかったのが消費税が 10% になったっていう、そこにぶつかったりとか、でもなんで不運なんだろうって思ってた、
もうほんまいわゆるあの人生チャートのこうグーッと下がった感じね、
落ちた、落ちてたんですよ、ね、でもうなんかね、作家っていうのはね、まあ、好きなことやって生きてるんですけど、超ブラックな仕事やと思ってて、っていうのも、
ね、その好きじゃなかったらね、
そうなんです、
それをどけてみるともう超ブラックね、
作品作ったから売れるわけじゃないし、
そうですよね、
何年も抱えてる作品がやっと売れたとかね、売れないとお金に変わらないわけですよ、だからどんなに材料費とか時間費やしても、それが売れるまでは要はただ働きの状況で、それがほぼ1年続いたわけですよ、そうするとまあずっと蓄え持ちますよね、でその最中に、まあ、来年こそはと思った2019年の暮れにコロナが
来たから、
もう、でもう軒並み予定してた
ものがなくなっていって、
あ、もう私は終わったって思います、その時は思いました、本当に、もうこれで私の作家人生も続かんなと思いました。
そしてね、なんかね、行き場がなくなってしまった作品たちが目の前にいるしね、
そうなんですよ ね、
もうなんかそれを考えただけでもなんかもう、
そうなんです、もうこれ本当に苦しい、思い出しても
いい、いや本当本当
苦しくなるぐらいなんですけど、でもその中でなんかやっぱり私なんか今、まあ、いわゆる神様がいたんかなと思うのが、ちょ同時進行でずっとネットショップも運営していて、でコロナ禍で皆さん外出れないから
在宅が増えて家で
ネットの注文がブワーッと来たんですよね、でうわーと思って、で、まあ、私も公募で作って発送すればいいので、家から公募から出なくてもいいし、それでしばらくこう注文が入り続けるという状況が続いて、あ、これなんとか生き延びられるかもと思ったんです、その時にまあ幸いにも国がね、100万円の給付金をね、くれるということで、もう急いで申請をしていただいて、でそれプラス、まあ、引き続いて の、 そのネットの注文とかも入ってきたんで、なんとか生き延び
た、それで乗り切ったって感じだったのか、
はい、その時に、あ、なんかこのまま作家続けててもいいんやっていう思いもありまして、で本当にありがたい、なんか見えないものに助けられたなっていうのは非常に強く感じましたね、
もうずっとその前があるからね、コツコツコツコツされておられたものがあって、 それをこのわからないもの見えない、ね、今みんなが動けなくなっているもので、全てをバンって手放せるかってまたそれは違うし ね、その多分きっと葛藤みたいなものが、前でその中できっとあったんじゃないかな、そこにポンとこう来たネットのことだったりだとか、まあ、もちろんその国からの給付金っていうのは皆さん多分 ね、
助かったと思うん
だけど、そこプラスアルファのところで情熱の、ほら火がね消えなかったのはあったかもしれない、
ね、それをなんか誰かが見ててくれたのかなと思いながら、
今はもう、ね、しばらく皆さん、ほらもう大体のリアルな活動に戻っておられるとは思うんですけど、前田さんご自身は今の工房の活動ってどんな感じですか？
私はですね、私もなんだろうね、そのコロナ禍で言ってみれば人生がちょっと変わってしまったんですよね、っていうのも、まあ、コロナをきっかけに外に出れない状態が続いたんだけれども、まあ、田舎なのでね、ちょっと散歩に行こうかと思って、近くの小野公園に出かけたわけですよ、そうすると昔ね、その私がまたその小野に住み始めた頃っていうのが、小野公園もちろんあって、でたまに散歩に行くとモネの池みたいにね、ものすごい綺麗な池があって、でも自然に囲まれて、その池の向こうには千畳敷が見えてっていうね、素晴らしい景色があったわけですよ、でそれ、あの景色をまた見て癒されたいと思って、
あ、その時ね、はい、へこんでた時の自分でね、
行ったわけです、そしたら泥の山になっていて、これ池っていう、
知ってるよ、もうその画像は何回も見た
でしょ、もうなんかね、もうあっけに取られるというか、悲しいというか、ここ綺麗な池あったよなっていう、もう何とも言えない気持ちになりましてね、で、まあ、その時はまさか自分がね、その小野の活動の活性化のために何か活動を始めるなんて思ってなくて、ああ残念やったなっていう思いのまま家に帰った記憶があって、
あんなに綺麗な、ね、思い出で残ってたものが違ってたっていうところですよね、
なんかそれがあって、でずっとそれがなんか頭にあったんですね、で、まあ、それからちょっと、まあ、半年ぐらい月日が流れた時に、 三田町博っていうのを三田市が始めると、
はいはい、
で、まあ、本格的に始めたいから、うん、このでも何かをやってくれないかということを、うん、あの市役所の担当の方から、うん、あの言われまして、まあ、じゃあせっかくやしで、まあ、その時にはその、まあ、コロナ禍今までっていうのはやっぱり仕事場が神戸大阪なので、地元にあまり視線がいかなかったわけですよね。その中であのコロナ禍を機会にこの要は身近なものに触れる機会があって、
はい、
で改めてあの小野公園の池は非常に残念だったけれども、他にも思ってなんかいいところよなっていうのを再認識した時でもあったので、まあじゃあぜひなんかあのここで、まあまあ過疎高齢化が、ね、進むあのちょっとこれからどうするんやっていう心配なものも多いエリアなので、何か盛り上げる活性化につながる何か活動がここでできたらいいなと、面白いなという気持ちがなんか湧いてきましてね。
それが、うん、まあ、いわゆる今でこそだけど、はい、名前がついちゃったけど、モネの池の活動が出てきたということ、はい、そういうのがそれが一つとして出てきた、
それが大きなきっかけですね。で最初はね、その池を掃除したいという思いはあったけれど、誰も付き合ってくれなかったわけですよ。なんかいいと思わへん、ここきれいになったらって言っても、まあ、その姿を知らない方も多かったし、
そうですよね、
ね、どうやってすんのっていう、
まあ、
誰もが思うと思うんですけど、そういう状況で私が熱く語ったとて、うーんっていう感じやったんですけど、ある時にお嬢の一緒にやろうよっていう人が現れたわけですよね。これ逃したらあかんぞと思って、ちょやろうやろうって言っても強引なように動く出したっていうのがモネの池の再生プロジェクトの始まりですね。
なるほど。今はもう結構な人数集まってますよね、あの活動も自体もある一定の人数でされてません？
そうですね、ずっと固定で来てくださる方もちろんいますし、で興味を持って、まあ、今回の秋のね、なんか注目されたんですけど、モネの池がね、写真がすごく綺麗っていうことで、
美しかった、
はい、でそれを見て知って、あ、こんな活動してるんやったら私も来てもいいですかって来てくださる方とか、いろんな反応があって、いろんなメンバーが入れ替わりながらもずっと来てくれてるっていう感じですね。
急にほら、工芸作家のさ、
はい、
前出さん のいわゆるほら言語能力がって言ってたところと、
は
い、めちゃくちゃ真逆の
真逆なんですよ、
世界じゃないですか。だってほら、いろんな人が出入りするから、
コミュニケーションこそ命の状況ですね。
こっちはさ、なんかもうすごい想像できる、なんか科目で、ね、なんか
孤独との戦い、
本当けど突然に、
そう、
何、まあ、3番まで踊らへんかもやけど、ちょっとコミュニケーション踊るかもぐらいの、
そうなんです、ね、言葉を発しないと成り立たない
ですよ、ね、
状況ですよね。だから、その正反対180度違う世界に今身を置いてる状況で、で、まあ、どっちも私そう2つ並べてみるとどっちも好きなんやなと思ってるんです。で今作家に戻って、
はい、
工房にこもっとけって言われても OK っていう感じだし、でもちろんみんなとわちゃわちゃとね、いろんなことをしながら楽しくいろいろ活動しようよっていうのももちろん楽しくて好きだし、なんかコロナ禍でなんか人生が倍になったような気がしますね。
なんかほら普段普通なんかようなこと言ってると、オンとオフとか言っちゃうけど、どっちもオンですよね、言ったらね。
オンです、もうオンしかない、
オンですよね。
オンですね。
で、まあ、逆に言うとオフオフかもしれないし、
はい、
そうですね、そのこの相対的なことを考えると、
うん、そうなんですよね。
実は今までの作家前でかよにはなかったものがこのコロナ、ね、ポコッと生まれてきたみたいな。
なんか、まあ、元にはあったと思うんです、うん、ないものを作ってる意識はないんで、うん、ただやっぱ作家としての前でかよは自分でも作ってる意識はあるんです、うん、っていうのもやっぱり百貨店に並ぶときには済ましてたとかでいけないとか、作品を説明するときには丁寧にやっぱり買う方っていうのは作家のストーリーを見たいと思うから、
ね、
まあ、はちゃめちゃなもう見せられないっていう緊張感はあったりして、うん、でだからしばらくは今で、ね、ちょっとね、なんかいろんな新聞とか取り上げられたり、私もインスタの発信とかしてるんで、私の作家の仲間も 今のこのサンダーの活動を知る方 いらっしゃるんですけれども、それまでってやっぱり自分の中では発信するのは作家とあの EGS の活動っていうのは分けてたんですよ。
おー、なるほど。
でだからサンダーでは私は池を掃除する人っていうイメージで、でえこんなの作ってたのっていう驚かれることが多くて、で作家の中では、まあ、作家そんな胴長きって泥だらけで池に入ってるなんて思いもしないっていうあの状況が結構しばらく続いてたんですけど、最近はなんかあのもう私ももう隠す必要もないと思ってるし、両方があっての私やなと思うから、
なんかどっちにもインスピレーションというか、まあ、何やろう、感性を磨く、
あそうですね、
どっちもね、どっちに行った時も、
そうなんです。だから、
ありますよね、きっとね。
このっていうのも私としてはすごくなんかアートにつながる空間やなと思ってて、ね、マモネの池っていうのもそうですよね。
そうですよね。
なのでなんかそういう自分のやってることと地域の活動もなんかそういう風なところでつながっていけばいいなと思ってて、でもどんどん希望としたら、まあ、あの いっぱいこう空き家がこれから、ね、出てくるので、誰かギャラリーでもやってくれへんかなと思いながら、ま、
でも、そんな感じじゃない。だってほら、教えてくれたやん、何やったっけ、ごめん名前がちゃんと出てこない。
そうそうそう、
そのグループはやっぱりそういうことでしょ、やっぱりこの3だから、
そうですね、
ここにこんな素敵な人たちがいててっていうのを、
ちょうどねそのコロナが、それでも2019年の出来事なんですけれども、秋ぐらいにあの三田阪急で、あの三田の作家を集めたあの作品展展示会ですね、展示販売会をするということで私も呼んでいただきまして、でその時にもあのお客さんは三田の方なわけですよ、ところが私の作品を見て、えこんな作家さん三田にいたんやって皆さんおっしゃるんですね。その時に、まあ、確かに私はサンダにアピールしなかったなと思ってね。でもやっぱり自分がいるその拠点であるサンダをがなんかこういう文化的なことに盛り上がっていったら私もきっと楽しいよなと思って、でその時にあのちょっと同年代の若いこのサンダで活躍する作家を集めて、なんかサンダでこういう作品展を自分たちでやりたいなという思いがあって、でちょうどその同じ時にあの木工をされてる作家さんがね、あの同時に出展してたので、その人のとこ行ってちょっとこんなことを今思いついたと、一緒にやらないかということで、あじゃあ一緒にやりましょうよということで、そのまま2人から始まったんです、まずね、話はね。でそこになんかお客さんで来てくださったあの三田の駅前に住んでられる画家をされてる方があのお客さんで来られてたので、何されてるんですかって言ったら、絵を描いてるとおっしゃるので、いや私たち今実はこういう話をしててと、どうですかメンバーに一緒にやりませんかって言ったら、あ寄せていただけるんですかっていうので、もうそこで3人決まったわけですよ。でそこからまあ人づてでいろいろメンバーをあの集めて、今5人いるんですけれども、まあ、1人はちょっと三田市外の方なんですけれどもね、あのちょっと遠くから来られてる方なんだけど、すごく面白いものを作る若い作家さんなので、ぜひ一緒にやろうということで、でそれのメンバーで三田工芸アートっていうグループを作って、で、まあ、三田からこの芸術アートを発信していこうというコンセプトをもとに、あの、まあ、定期的に作品展をして、で三田の人たちにもそういう工芸をに触れる機会を持ってもらえたらなというので活動しています、
ね、なんかそのこういう作品たちが生まれてきてる地で見るとか触れるとか、すごく、なんていうのかな、贅沢、ね、なんかやっぱりもちろんその展示会で見れることも、ラッキー出会う機会ってないかもだけど、この地から生まれてるもので、今枝さんの、ね、目が受け取って心が感じてるものが形になってるわけで、そのストーリーすらもめちゃくちゃ濃いじゃないですか。
そうですね、
ね、なんかそういうことがやっぱりそれぞれの作家さんから多分発信されていかれる機会になるかもしれないですよね。
で特におそらく作家も、あのやっぱり地元のね、自分の地元でやるとすごくリラックスしてねできるんですよ。
そういうことか。
だからおそらく、まあ、その作家のそれぞれが、を見ていただけるかなと思ってて、やっぱりなんかあの外に出ていくとね、みんなやっぱ気を張っていくわけですよ、あの仕事と思いながらね行くので、やっぱりあのどうしても硬くなっちゃうし、あの自分たちもちょっとなんかしんどいなとか思いながらいる時もあるので、スタンダーでやるとね、そういうのがちょっとねほどけるんで、私も楽しいなと思いながら
やってますね。とてもこうやっぱりさっきの話でコミュニケーションも大事、やっぱ展示会とかになると、いろんなストーリーを聞いてもらいたい部分もあったりするから、そういう意味ではいい意味でウィンウィンが出てくる可能性は高いですよね。
そうですね。
もうなんかあるんですか、またそのグループさんで活動とかっていうのは。
とりあえず3台で決まっているのが今、うん、5月22日から24日に、あの金曜日から日曜日なんですけど、あの神戸サンダーアウトドアビレッジテミルさん、
あテミルさん、
はい、させていただきます、うん、でこれも去年あの同じ時期にさせていただいたんですけども、あのあそこもすごく自然豊かなところで、であのガラス張りでね、はい、あの芝生が見えるところでさせていただいたんです、そうするとすごくねその私たちの工芸作品と表の景色がマッチして、来てくださったお客さんもなんかすごくここ居心地いいねっていう、なんかすごくこうリラックスする空間やねって言って、もうあのゆっくりと作品を見てくださいましてね、あの非常に好評だったので、まあ、あのまたあの今回もやろうということで一応日程を決めて準備をしております。
いい時期ですよね、5月の22、ね、金曜日から24日の日曜日って、はい、5月で一番こうほら頭の方ってなぜあれあのゴールデンウィークが急に暑くなるんですかっていう感じになるけど、ね、ちょっと落ち着く、後半落ち着くでしょ。
そうですね、
すごくいい時期、
そうなんです、で梅雨の前ということで、ね、新緑のすごく気持ちのいい時期だなと思います。
素敵、はい、いろんな作家さんがいらっしゃるんです。
そうですね、ガラス私ともう一人いるんですけれども、あの彫金って言ってあのアクセサリー、銀のアクセサリーとかそういうものを作ってする作家さんと、あと木工作家さんですね、はい、あのまあ、いろんな食器とかオブジェとか作ってられます。それからあのこの方はあの若い男の方なんですけど、鉄でアートを作るっていう方 で、うん、でその材料にしてるのも車とかあのバイクのチェーンとかギアとか、なんかそういうものを組み合わせてなんか面白いあのオブジェとかあのキーホルダーとかね、そういうものを作ってる作家さんですね。
もうアーティストの人の頭って面白いですよね。これを見た時に何か思いつくわけじゃない？
ね、そう、ね、ひらめくんですよね。
ね、まあ、前出さんもきそこなんだけど、うん、面白いよね。
ね、なんか。そうなんです。あのね、なんだろう、まあ、それを仕事にするのは正直大変なんです。あの、要はお金に変えていくっていうのはね。
先のね、先をね、
うん、でもやっぱりなんか、このものを見て、ものそのも、作りたいものを作れるっていうのは、非常になんか楽しい時間だし、あの、まあ、幸せなことやなと思いますよね。
本当にそう。そんな、こう、前出さん、やっぱり創作意欲も湧き立てるようなサンダーで、いながらも、まあ、追いかけてる夢みたいなのってあるんです、今。
夢ね、私個人としては、まあ、あの一作家としてはやっぱり世界を目指したいなっていうのがあります。で、これね、まあ、私の自負になるんですけれども、私の作品って世界中でどこもまだ見たことないんですよ、作ってる作家さん。で、まあ、今のこのネットが充実している状況でもまだ見たことないってことは多分唯一無二なのかなと自分で思ってます。でやっぱりこれをもってあの世界でどういう反応を得られるのか、あのもうそういうのは非常に興味があって、で台湾は何度か作品持っていたことあるんですけれども、まあ、幸い台湾っていうのはなんかね蝶の国って呼ばれてるんですって。なんかあの地形がすごく高低差があって、はいはい、いろんな蝶が生息しているっていうので、まあ、研究者の間からでもその研究対象になるエリアらしいんですけども、あの行かれたらね、あのお菓子のパッケージとかお茶のパッケージとかに蝶が、ね、書いてあるんですよ。あ、
そうなんですね。
で、なんでこんな蝶だらけなんやろって最初言った時に思って、うん、でお店の方に聞いたら、いや台湾は蝶の国なんですよっておっしゃってね、おらまあこれはこれはと思って、で、次行く時にはそのちょっと意識した、向こうの蝶々を作ったりとかねしながら、あの作品持って行ったんですけれども、まあ、あのそういう、まあ、台湾にもまた行きたいなと思いますし、ヨーロッパとかねアメリカとかね、なんか
引っ下げてね、行きたいですね、作品をね、いやなんか可能性はあるんじゃないですか。だってこうやっぱり何やろう、こういうどういったらアートの世界って、まずこうなんていうの、自分の日常から少しこうずれるでしょう、その瞬間ってすごくこうなんていうんやろ、プライスレスなんですよね。あ、はってこうなんていうのかな、わかります、
はい、
息が止まるというか、それでもこう何かがリフレッシュされる瞬間があるから、
なんか皆さんね、あの、まあ、私の作品ってこう色鮮やかなものが多いんですけれども、うん、まあ、あの展示するときもいろんな、ね、光を当てたりして綺麗に飾るんですけれど、見てくださった方がもう癒されるわって言って見てくれるんですよね。
それって絶対なんかどの国に行っても
共通なような気がする。であってほしいですね。
すごい大きい夢。
で、あの一つね、あのご主人 シアトル出身っておっしゃってましたね。
あ、そう、ずっとこれに、あの、ガラス工芸ね。
そうです。
めちゃくちゃ有名なやつね。
あの、そうです、うん。あの、アメリカのガラスのメッカはシアトルって言われてるんで。
あ、そうそうそう。もうどこ行ってもね、あるんですよ、アートが。うん、ガラス工芸のアートが。すごいですよね。素敵なの。
で、私もシアトルって、あの、昔からちょっと縁があって、あの、おじが、あの、飛行機の設計をしてて、ボーイングにね、行ったことがあったんで、そこに遊びに行ったりとかもあって、なんか、まあ、シアトルっていうのがすごい身近に感じてるところがあって、うん、その時はとてもね、ガラスのことなんか思ってなかったけれど、うん、あの今になってみたらもう一回あそこに行きたいなっていう思いは非常に強いですね。
ありえるでしょう、
ね、行きたいですね。
ありえると思う。でそれこそ、まあ、それのちょっと前のハワイとかに行くと、やっぱり常夏、うん、はい、レインボーでしょこれ今虹色のものが出てきてるでしょ、はい、蝶々、やっぱりあの蝶々もすごく多い、やっぱり常夏、
うん、あ、そうですよね、色鮮やかな蝶々いますよね。
そうで、いわゆるこういった、はい、生態系の研究はすごい立ててる島なの で、
う
ん、
そうです
ね、そういう意味ではすごく興味を持つ人もいるやろうなと思って今ずっと見てます。
あ、もう機会があったらね、ぜひと思いながら
飛んでいきましょう、
行きましょう、
行きましょうそんな前出さんの、ね、まあね、あり方でも大事にしてることってあります、何か。
まあ、あのそのガラスの仕事もそうですし、そのモネの池の活動もそうなんですけど、やっぱり自分が楽しまないとダメだと思っていて、まずはそれが第一かなと思ってますね。で特にそのあの地域活性化 の、 その EGS の活動っていうのは楽しくなかったら意味がないと思ってて、とにかく自分が楽しいものを探し求めてたら今の状況になったっていうのがあるんですよね。でだからあのそれって間違ってないなと思ってて、であのなんだろうな、その常にワクワクしながら、あのガラスの仕事にしても活動、あの地域の活動にしても取り組んでいきたいなと思ってて、はい、でそうなんか自分が楽しかったらなんか皆さん寄ってきてくださるんですよね。
いやいやいや、ほんまそれ、ほんまそれ、あのルイトモじゃないけど、ね、やっぱ楽しそうにしてる人には一緒に楽しみたい人が来るから、
ね、嬉しいなと思って、ね、
楽しい、その楽しいっていうキーワードが、はい、うんうん、多分どちらにもすごくこう反映されてるんでしょうね。
あるかもしれないです ね、 ね、
アートにしても、
うん、そうです ね、 ね、でもね、正直なとこね、そのガラス抱き当てた時って結構ね、あの楽しさって何って思う時があるんですよ。まあ、楽しいって言ったらギャラギャラ笑うことがだけが楽しみじゃないと思ってるんです。大変なことでもその先に楽しみはあるし、それ自体も楽しいんだけれども、はい、なんかあの今のような楽な気持ちではなかったんですよね。でもね、あのある人がね、あの私を見て、まあ、スピリチュアルな方やったんですけど、はい、あなたはねって、これからいろんな人生で選択肢があるでしょう。その時に迷ったら楽しい方をとにかく選んでいけっておっしゃったんですよね。でそれを聞いた時に、あ、そうやって生きていってもいいんやっていう、なんか自分の中の気持ちがすごく楽になって、で、まあ、仕事にしても、あの活動にしても、なんか楽しいなと思うことに向いていって、なんかすごくなんか自分自身がなんか楽しい人間になってたっていう今の状況ですね。
だからきっと楽しい人が集まるんだよね、
だと思いますね。そう出会ったら嬉しいなと思います、
ね、なので、まあ、本当にこう前出さんが持ってる楽しいっていうワールドを、まあ、アートでも楽しめるし、いわゆるモネの活動でも今、見れるような機会があるという。
そうですね。で、うん、あの、まあ、特にこういうモネの活動を始めて改めて思うのが、やっぱり私サンダが好きやなと思ってて、で、あの後々はね、まあ、世界を目指したいんです。でもやっぱり拠点はサンダであって、で、まあ、サンダ工芸アート の、 あのグループもそうだけれども、サンダに私たちの作品を見に来てほしいっていうのが、うん、まあ、あの最終的な大きな目標としてはありますね、うん、でそれと同時にやっぱサンダがそういう文化とか芸術にこう溢れる、あの面白い街になっていったらいいなっていうのがありますね、希望としてはありますね。
そう、なんかこういう人がサンダにいてることが、なんか私はすごく個人的に幸せやなって思いながらいてるんですけど、ぜひ、ね、サンダ工芸アート展、はい、5月の22日から24日アウトビレッジの、テミルさんですよね、はい、でぜひまず前出さんに出会いに来ていただきながら作品も楽しんでもらえればなと思います。はい、今日のゲストはガラス工芸作家の前出佳代さんでした。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。